街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速読んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
今週もいい天気ですね。
はい、穏やかな小春日和ですね。そして街路樹もとっても紅葉が綺麗になってきました、
うん、秋が進んできていますね。
はい、
さて今日は昨日オープンしたばかりのお店にお邪魔してるんですって。
はい、そうなんです。今日は富士見町4丁目京王線西調布駅から北へ天文台通りを歩いて15分ほど、調布市立調布中学校を越えた先で通りから左へ少し路地に入った場所にある住宅街の一角に来ています。今日はこちらにある一軒家を改築して、昨日こちらの住宅の1階にオープンしたばかりの民芸玩具のお店アトリエ玩具にお邪魔しています。こちらはデザイン会社のアトリエ体育が運営しているお店で、先月までは代々木上原で営業をしていました。この度デザイン会社そしてお店ともに調布に新たに場所を移して、こちらアトリエ玩具も昨日オープンしたということなんです。こちらの建物なんですけれども、築60年以上と言われる民家を外観はそのままに、内装はさすがデザイン会社と感じる素敵な間取り、そしてもともとの柱や素材を生かした味のある空間にリノベーションされています。お店の中にはですね、3段に積まれた机の上に張り子の招き猫ですとか、来年の干支の玩具ですとか、お魚ですとか犬ですとかね、白や赤、黒、青と色鮮やかな玩具がずらりと飾られています。今日はアトリエ玩具を運営しているデザイン会社アトリエ体育の共同代表である臼田浩太さんと飯島真奈美さんにお話を伺います。臼田さん、飯島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだいてオープンおめでとうございます。
ありがとうございます。
では改めてこちらのアトリエ玩具はどんな場所なのか教えてください。
は
い、
私どもはですね、デザイン会社をずっとやっておりまして、でアトリエ体育という会社なんですが、2012年からアトリエ玩具という民芸玩具の専門店をオープンさせたんですね。で私たちただ民芸玩具を売るだけじゃなくて、民芸玩具の文化としての側面を、次の世代に伝えていけるような橋渡し的な役割ができたらいいなと思ってます。
で具体的にお店ではどのような玩具を取り扱っているんでしょうか。
そうですね、いろいろあるんですけれども、紙をこう貼り合わせて作ってるの張り子玩具っていうんですけど、とかあと生地玩具、木をろくろで削って加工したようなものですね。あとタコとか、これも生地玩具の一つなんですけど、コマだったり、あとけん玉とか、本当に遊べるようなものですね。あとオリジナルの切り絵で作ったポストカードもたくさん作ってます。
これはもう全国の職人さんから仕入れられているということなんですね。
はい、私たちデザイン会社をやっているので、自分たちのデザイナーとして見て、いいなと思う基準で選んできた全国の郷土玩具なんで、多少偏りは好みというかあるんですけれども、いろいろなところから、日本だけじゃなくて中国のものもあったりします。
1000点以上は優にもうあるということなんですけれども、代々木上原からこの度調布に移転されたということなんですが、この場所が臼田さんのゆかりの地なんだそうですね。
今回この家は私の祖父と祖母の家でして、祖父が数年前に他界をしまして、祖母が老人ホームに入ってしまっています。で空き家状態であったので、この家をなんとか使おうかなと。でまた祖父は建築家でもあったので、そのまま壊してしまうのはどうも忍びないと思い、この家ともう一度向き合ってみようとというのがまず発端になっています。なので僕が小さい頃、この裏のまだ公園が整備される以前から、たこ揚げをしていたりとか、調布には歩いてきたこともあるので、いろいろゆかりのある場所であります。またデザイン会社としても、うちがデザイン会社としてやっていくにあたって一番最初にやった正式な仕事が、調布に工場を持っているホッピービバレッジさんの、ラベルとかいろいろ担当しましたので、深大寺ビールの、現行のラベルは我々がデザインしたものになっています。
そうなんですね。
はい、そうなんです。
いろいろとそのご縁と偶然などが重なって、もうこちらの地に今年移転されたということなんですけれど、飯島さんからご紹介いただいた張り子ですとか、生地の玩具、コマですとか、タコというのは、やっぱり全国のその土地の職人さんが伝統を継いで作っている玩具なんですけれども、俗には郷土玩具と呼ばれていると思うんですが、ここではあえて民芸玩具と呼ばれているんだそうですね。
郷土玩具と呼ぶか民芸玩具と呼ぶかというのは、いろいろ賛否両論があって、どれが正しいとかということではないんですが、私たちは郷土玩具というのは江戸時代に使われていた、おそらくカテゴリーだと思うんですけれども、郷土に逆に言うとこだわらない、場所にこだわらないというのを決めていまして、中国だと民間玩具っていうふうに書くので、うちは日本以外であっても、例えば別の国であっても、興味対象のある玩具であればそれを扱うと。だから、民衆が作ったなんだかへんてこなものを扱うっていうのを基準で民芸玩具って呼ばせていただいています。
民芸玩具は一つ一つに色ですとか個性ですとか物語があるというのを教えていただいたんですけれども、同じだるまでも一つ一つ顔が違ったり形が違ったり、やっぱりその奥深さを感じるのが民芸玩具の魅力なんでしょうか。
そうですね、民芸玩具っていうとおもちゃだと思っちゃう人もいるかもしれないんですけども、いろんな歴史経緯で見ると、お祈りするためのものであったり、お守りだったり、いろんな役割があったと思うので、で私たちはこれ別になくてもいいもんだと基本的に思っているので、愛すべき必需品っていうのをあえて呼ばさせていただいて、この必要ないものがむしろ逆に重要なんではないかっていうふうに、でそれが芸術とか文化の根底にあるものであると信じて、置いているというのが、
こちらには非売品の作品もたくさん展示されていて、本当に美術館のような感覚でじっくり作品を鑑賞することもできるんですね。大人だけではなくて、このような伝統的なおもちゃ玩具というのは子どもたちにもここに来て触れてほしいですよね。
そうですね、僕も小さい頃に6歳の頃に、僕一人だけが大山ごまの大きいごまを回せていたということと、あとコマとかタコがなければ人間は宇宙にも行けなかったなという気がするので、できれば子供に触れてもらって、多分この地球の重力がないとコマは回ったりしないので、そういう物質の感覚というのを味わっていただきたいなというのが一番のやりたいことですね。
全てあってこそのおもちゃですもんね、
はい、そうですね、はい、
ありがとうございます。そして飯島さん、アトリエ玩具には普段あまり見ない黒い招き猫がたくさん並んでいるんですけれど、この黒い招き猫はこちらのアトリエ体育、そしてアトリエ玩具に欠かせない存在などだそうですね。
そうなんです、うちがデザイン事務所として立ち上げたばっかりの頃に白い招き猫を飾ってたんですね。そしたらそこ庭があるオフィスだったんですけど、たまたまその時庭にその招き猫に会いに黒い猫ちゃんが毎日来るようになって、なんか不思議な縁を感じて、で今度黒い招き猫を買って置いてみたんですよ。そしたらすごくたくさん、そこから急に仕事がバッと増えて忙しくなったということがあって、でその話を友人とかにしていたら、いろんな人がその黒い招き猫同じものを作ってほしいっていう話になって、でそれを、知人のためにいろいろ最初は、作ってたんですけど、そこからどんどん広がっていって、最終的にはこういうふうに玩具屋を始めるに至ったっていうところで、すごくうちのオリジンというかルーツみたいなところで黒猫をすごく大事にしてます。
もちろん白い色の招き猫もいるんですけれども、黒い招き猫もとっても魅力的で、一目見ると本当に一目惚れをしてお家に連れて帰りたくなるようなものばかりなんです。でこの招き猫なんですけれども、招き猫にまつわるイベントが今度自由が丘であるそうですね。
そうなんです、ファッションブランドのプランテーションさんの自由が丘店に ですね、で11月20日の金曜日、今週の金曜日なんですけど、からですね、うちとプランテーションさんのコラボレーションで生まれた招き猫で、ダイヤモンドとパールをネックレスをまとったおしゃれな招き猫が発売されます。
はい、 でこちらは本当にハイセンスでとてもスペシャルなデザインができた、招き猫ということなので、ぜひ気になる方は、ファッションブランドプランテーションのホームページをご覧いただいて、お店の、イベントですとか商品の内容をご確認ください。そして今後はこちらアトリエ玩具でもイベントをいろいろ企画中だそうですね。
はい、うちはですね、代々木上原にいた頃からいろいろと郷土玩具、民芸玩具のイベントをやってきたんですけれども、今はちょっとコロナのこともあってなかなかちょっと人を集めてということが取材状況なんですけど、また状況を見ていろいろと面白い企画を考えていきたいなと思っています。
はい、こちらアトリエ玩具は営業時間は午前11時から午後6時。しばらくは土日祝日がお休みです。そして新型コロナウイルスの影響などもありまして、当面の間は来場は完全予約制になっています。アトリエ玩具のホームページのご来場予約のページから予約の上お越しください。お店の基本情報やネットでの商品購入はアトリエ玩具のホームページをご覧ください。また最新情報はツイッター、インスタグラム、フェイスブックページの各 SNS をご覧ください。お電話でのお問い合わせは 042-444-2006、 042-444-2006 番までお願いします。では最後に須田さん、ラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
今世の中は情報とかそういうもので溢れてますけれども、情報自体も機械に入っているものなの で、この通りは天文台通りで天文台に通じてます。でジャグさんもあります。先ほど無調の話しましたけれども、コマとかタコを触れていただいて、いつか子どもたちが立派な宇宙飛行士になってほしいなというふうに思っていますので、ぜひ物質に触りに来てください。
石田さん、飯島さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
打ち合わせの時からお二人とお話をしていると本当にお話が尽きなくて、とってもおもちゃの背景にある物語ですとか奥深さっていうのを教えてくださるので、ぜひ詳しいお話はお店に来て伺ってください。今日は富士見町4丁目天文台通り沿いに移転オープンをした民芸玩具のお店アトリエ玩具からお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。私もツイッターでずっと写真を見てるんですけれども、本当に色も表情も可愛らしいおもちゃばっかりで、ずっと見て尽きないっていう感じです。そして須田さんのおっしゃってた、ね、こういったおもちゃってやっぱり風とか重力とかバランスとかって、そういったものをこう手でね遊びながら感じ取れる素晴らしいこう魅力を持ってるんだなっていうことを改めて感じました。こういった手で触れるおもちゃからたくさんの人が宇宙へと夢を運んでいってほしいなということを改めて感じました。今回はアトリエ玩具から届けてくれました。続いての街角レポートはあさっての木曜日です。鈴木幹成さんが調布市内にありますエキストラ事務所黒木プロさんから届けてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。